田中区政最大予算規模と増加率。しかし、行財政改革は最低規模。自民無所属クラブ、佐々木博士。自治体間連携による特別養護老人ホーム、エクレシア南伊豆については、開設からおよそ1年が経過しましたが、すでに4名の方が逝去されたとのことですが、なぜですか？
入居者からは、環境面、食事やケアでの満足の声があります。
IoT、AI、RPA 等の技術革新導入について、他自治体に比べ遅れていますが、31年度から積極的に取り入れるべきでは？用語説明。RPA とは、ロボティックプロセスオートメーション。ロボットによる業務自動化の取り組みです。
収集、活用される膨大な情報の適正な管理など、様々な課題があり、詳細な検討を進めてから導入していきたいと考えます。
財政調整基金内に、災害対策と経済リスク対策を混在する必要はなく、災害対策基金を別に設立すべきであると思いますが、いかがですか？
新たに災害対策基金を設ける考えはありません。
23区と比較して、負債残高は23区平均より 36% 多く、逆に基金残高は 60% 程度しかありません。区民一人当たり計算だと、もっと悪いです。杉並と違い、借金減、貯金増が23区の傾向ですが、これをバランスが悪いと批判するのですか？
各区、それぞれ判断すべきで、他区との比較は馴染みません。
東洋経済新報が発表した住みよさランキング2018年版では、全国814市区中、杉並区は総合で70位。23区中でも12番目。今回の予算のテーマが、新たな時代に安全安心を貫く予算であり、安心分野で479位でしたが、どう考えますか？
数値は28年度のデータが使われています。これらの数値は毎年上昇しており、順位も今後上昇していくと認識しています。
肺がん検診の見落としによる死亡事故の対応として、区民の信頼回復を図るとしながら、一方で、胸部 X 線検査について有効性を疑問視する文書を国に送付しています。このタイミングで当事者がこのような行動を起こすことは、責任転嫁の逆ギレとも取られ、これから受診する区民に対し、新たな不安を起こしかねないと思われますが、説明してください。
肺がん検診は、あくまで国のがん対策の一環であり、国の回答を前提に、検診実施体制と制度管理の向上・強化に努め、区民の信頼回復を図ります。
行財政改革の取り組みにおいての財政効果見込み額が、4億140万程度と、昨年の半分程度しかありません。財政規模の前年度比増加率が、田中区政で最も膨張している上、行財政改革の財政効果見込み額は真逆の田中区政始まって以来最低です。行革意識があまりに低いと思われます。説明を求めます。
広告収入の拡大、区立保育園、学童クラブの民営化など、行財政改革の取り組みを推進します。
天皇陛下ご退位と皇太子殿下ご即位のタイミングで、区としての慶祝行事を何か予定していますか？
即位の日は祝日となったので国旗掲揚しますが、行事等は予定していません。
昨年、特別区人事委員会勧告を区長会は無視し、区長もたびたびこの勧告を批判していましたが、なぜこのような事態となったのですか？
平均改定率 2.6% 減の異例の引き下げ勧告でしたが、職員構成等の一過性の歪みによるものであること等を踏まえ、改定を行わない判断をしました。
今回の異例な勧告については、通称渡り廃止後の減給保障の特例措置が主たる要因とみられますが、その対象者は？ 用語説明、渡りとは、地方公務員の給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級へ格付けを行うことです。
杉並区の対象者は、新1級15名、新2級102名となります。
仮に人事委員会勧告通りに改定した場合、職員人件費は？
およそ 5.2 億円減となります。
本庁舎改築にあたって、本年から基本構想、改築基本方針の策定に向けて、区民等の声を集め、調査研究をスタートすべき時期に来ており、速やかに本庁舎改築基金の設立、積み立てを求めますが。
当面は他自治体の先行事例の研究、課題の洗い出しや進め方等について庁内で検討します。
新しい時代を見据え、区民の安全安心を確保する予算を。区民フォーラム未来、増田雄一。労働規制緩和により、非雇用者に占める非正規労働者の割合は高まっています。失われた20年において、派遣切り等、非正規労働者がしわ寄せを受ける事象が社会問題化しています。区はどのような就労支援を行ってきましたか？
正社員への転換を希望する若者等を対象に、就労準備相談や職業紹介などを行っています。
税率引き上げに伴い、消費の落ち込みが予想されますが、区として対策を行う予定はあるのですか？
他区の状況なども参考に判断していきたいと思います。
AI によるがん診断の開発が進んでいます。将来的な AI 診断の活用について、区長の所見は？
近年、AI を用いた診断・治療支援を行うプログラムの研究が進められ、将来的には、医療の質向上を担っているものと認識しています。国等の動向を注視しつつ、必要に応じて研究していきたいと考えます。
行政需要を的確に把握するため、企画財政当局での AI の活用を積極的に行っていくべきです。
AI の学習内容をしっかりと検証していく必要もあるため、他自治体での事例なども参考に、企画財政当局での活用も含め検討を進めていきたいと考えます。
洪水ハザードマップを改定し、浸水予想区域の区民に配布するとのことですが、どのように配布するのですか？様々な機会を捉えて周知徹底を図るとのことですが、どのような機会に周知するのでしょうか？
今年の出水期までに、浸水が予想される区域内の全世帯に、配布を行います。地域の防災活動の場などの機会を捉えて紹介するなど、普及・啓発に取り組みます。
オリンピックの事前キャンプ誘致の進捗状況は？また、世界のトップアスリートと区民との交流を実現したいとのことですが、相手国にどのような交流を求めるのか伺います。
現在までに、ドイツ、イタリアの2国が視察に訪れ、交渉を進めており、スポーツアドバイザーの協力を得ながら、できるだけ早期に誘致の合意を得ていきたいと考えます。区民との交流については、公開練習や交流会などを要請する予定であり、地域の活性化につなげていきたいと考えます。
保育・学童保育の需要予測は、どのように行い、その予測は適切でしょうか？待機児童対策により転入者の増加も考えられますが、そうした需要増も見込んでいますか？
女性の就業率やリバウンド需要等を考慮し、保育需要率を 49.3% と見込み、施設整備等を進めた結果、本年4月の待機児童ゼロ継続はほぼ間違いなく実現できる見通しです。学童クラブの需要は、各小学校区域での就学前児童人口等を総合的に考慮して予測しました。結果は毎年、概ね実態と整合したものとなっています。
学校体育館へのエアコン設置の方法、予定等の事業概要は？
校舎一体型の体育館には工事で大型エアコンの設置を、独立したかまぼこ型の体育館にはリース契約でスポットエアコンの設置を計画しています。補助制度を活用し、基本的に改築を予定する学校などを除き、3カ年で順次全校への設置を行い、平成31年度は7月頃までに7校に、来年初頭までにはさらに12校に設置予定です。
中央図書館の改修にあたり、昨年9月に代表質問で、工事経費、工期の短縮と閉館中の代替策、利用者、近隣住民の意見聴取を要望しましたが、対応状況は？
工事の方法や内容の一部見直し等により、経費縮減を図っています。工期は全体として1年5ヶ月程度と考えており、荻窪臨時図書窓口の開設や、高井戸図書館への蔵書の一部の移送・収蔵により、引き続き閲覧や貸し出しができるよう準備を進めています。昨年12月に広報杉並等でお知らせするとともに、現在館内の掲示やチラシ配布など周知に努めています。近隣住民説明会でのご意見、ご要望には今後も可能な限り適切に対応していきます。